さあさあさあさあ、ボードゲームカフェ採用プレゼンツ木曜ゲーム会アフタートークステーション。はい、どうも皆さんこんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしている木曜ゲーム会アフタートーク。司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー宮野佳代と、
あなたの心の敗北トークンテチロンがお送りいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信はボードゲームカフェ採用の提供でお送りいたします。はい、ということでお疲れ様です。
お疲れ様です。
本日木曜ゲーム会は6月1日337あ33あ、そういうことか337拍子ということでね、では337拍子で自己紹介をお願いします。
そうするとわかんない
無理か。
あなたの食料デリカフェ花のナンシーです。
おー、すごい。ちゃんとアドリブで乗り切った。はい、
あ、いいか。あなたの心がわからない陽介です。
よろしくお願いします。心がわからない人と、
心がわからないかも飛ばすと、
はい、食料
そこの自己紹介部分は337で言うのかなと思ってた。うん、
いや、まあまあ、それはね、多分ちょっと無茶やろなと思って、うまく聞いて、そうそうそう、なんか五七五みたいになるんかなって一瞬思ったけど、いや無理やろ、三三はきついやろと思って、五五三三七拍子、はい、ということで337回ささなということでね、キリがいいので
ささな、
ゲストの方が来てくれてますよ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで本日の参加者の方が二四六八と10人かな。はい、10人の方にご参加いただきました、
ありがとうございます。
はい、遊んだゲームが、アース、モバイルマーケット、宝石のきらめき、カスカディア、パンデミック、あまたの儀式、あまたの儀式、あまたの儀式、あまたの儀式、オートス奇境ストライクってことでね、すごくあまたの儀式が遊ばれていたけど、何回ぐらいやってました？
4回ぐらいかな。
あ、じゃあ合ってたの？4回合ってた。だ、多分合ってた。
あまた CD プレイヤーかと
思った。あまたの儀式は4回ぐらい、はい、回ってましたね。
レコードみたいになってましたね。
今あまたの儀式布教委員会をやってますので、はい、ね、皆さんぜひあまたの儀式、赤瀬ヨグゲームズで販売中、ブースやってますのでね、はい、ぜひよろしくお願いいたしますということで。はい、中古って、てちょんさんが一切ずっと喋ってなかったわけなんですけど、
いや、ちょっとあまたの儀式をポチンのに忙し
く、ああ今買ってたなるほど、何してんねやろうん、なんかツイッターのあのツイートかなんか拾ってんのかなはい、今あまたの儀式が一冊購入された
ようです。
はい、いいですね、やっぱ不況成功は一番嬉しいですね。はい、
今回リクエストがアースとモバイルマーケット、
はい、
ありまし
たでしたね、
うん、はい、でまあそれで宅分けして、
うん、
でもう一つ宅作ってもらって、うん、そこはもう軽いゲームということでね、
うん、
あのゲーム会自体が今回初めてっていう方でいらっしゃってたんで、
うんうん、
はい、でまあ軽いゲーム回すの得意な人にお願いして、
うん、
まあそこをやってもらってる間にモバイルマーケットとアースのインスト
ールいや、ね、俺たちが頑張ってやっとったね俺アースほぼ付きっきりやったけど
まあしょうがない、
うん、
はい、はい、でまあそれやってモバイルマーケット終わった後でその短い卓の方が、うん、まあきらめきやってカスカディアやって、
うんうん、
でパンデミックがしてみたいというか、うん、パンデミックというか、まあ、なんか協力するゲームがしたいっていう話になって、
うん、言ってましたね、うん、
じゃあパンデミックかなみたいな、
うん、あ、言ってくれたらあまたの儀式出したのに
まあ皆さんこっち突ききり
やそうやね
で、まあ、パンデミック出したけどで、はい、まあ一回なんかめちゃくちゃ満足して帰っていったんで、
うんうん、なんかありがとうございましたみたいな、
すごい面白かった、
はい、ご丁寧に帰って
ちょっと早めに帰っていかれたんで、
そうでしたね、
今日ちょっと人数少なめやったんでね、
そう今日人数少ない上になんか早く帰られる方が結構多くて、あれ10時ぐらいやのになんか全然ガラガラやんけど
そうそうそう
あれと思いなが
ら、ね、別にあの気に入らんかったから早かったわけではなくて、うん、単に早く帰っていくっていう、
うんうんう
ん、まあこんなこともあるかなみたいなね、はい、で残ってるテーブルで、まああのまあ、ナンシーさんがいつもお弁当でね送れてきたので、
うん、
まあ、オートス奇境の方に入ってもらって、
うん、
もうそれだけで終わりましたね、
終わりました
せや
もう一つぐらい出せるかなと思ったけど意外に長引いちゃって、
うん、
ね、
こんな長かったっけと思いながら見てたけど、
うん、まあ初めての方たちだったんで、なんかどうしたらいいかなってちょっと相談を受けながらやってましたね、
はい、初めてだ
ね、うん、なるほどね、はい、
で残ったテーブルの方で、あれか、あまたの儀式を、
終わった、あまたの儀式散々回して、はい、
ストライク、
ストライク、
ですかね、
疲れたというか、
はい、疲れたらストライク、
あまたの儀式はね、疲れる
か、
どうやろうな、
全く、ね、私だけ熱量おかしかった
そうなんですよね、俺実はあまたの儀式布教委員会って俺言ってるけど、どっちかっていうとなんか陽介さんが結構積極的に回してくれる
感じ、変なゲーム好きなんですよあれは変なゲームなんですよ、めっちゃ
これはね、なりきってやるとすごい楽しいでしょ
う
ね、
そうですね、
うん、まあ何か
なりとりあえず何か伝えよう伝えようで焦った感じでやるとすごい楽しい
だと現地の通訳めっちゃ喋る的な感じですね、うん、
なんかね、なりきるっていう別にそんな感じがなくても、うん、なんか自然となんかなりきるみたいになるというか、うん、自動ロールプレイというか、うん、だってその言語でしか喋られんねんからそうなるだろうえんやろみたいな
原始人的な俺強い、
そうそうそう、分かるそう、うぬぬん、うぬぬぬぬみたいな、はぁってなんでなんてってなるんでこれはいいゲームなんですけど、うん、いいゲームなんですけど多分ね全然広まってないんだよ
いやなんか出た当時はちょっと話題にな
ってた、ね、そうちょっとね確か俺も話題になったのはちらっと見てたんですけど、ただなんかあんまり僕もそこまで興味を持ってなかったんやけど、うん、でも最近ちょっと、ね、赤瀬ヨグさんの作るゲームって結構挑戦的なチャレンジングなゲーム性のやつが多いんで、うん、ちょっとこれは一回全部総ざらいしたろか思って、うん、で今回沈黙の艦長っていうゲームが現場で出て、それがすごい圧倒的人気でもすぐ売り切れで、でそうなんかと思って、なんかたまたまそこで赤瀬ヨグさんのブースで出してるそのゲームの通販のとこ見に行ったら、まあ、あの知ってた人は知ってたらしいんですけど、僕全然知らなかったのが、今回沈黙の艦長っていうそのなんかみんながやいのやいの言って一人が決断するみたいなゲーム性のゲーム3本出してたんですよこれ意味が分からないんですけど、えってなって、え何それどういうことってなって調べていくと、なんかどうも沈黙の艦長がすごくまあ話題になってただけで、他2本もなんかこうみんながやいのやいの言ってなんか一人が決断みたいなゲームのやつが出てたらしく、でおじゃあなんか1個とりあえず買ってみるかって言ったら、場外の当て師っていう、まあ、漢字で書くと場外の予想師って書くんですけど誰が読めんねんこれすんげえ漢字当ててきたなみたいなそう、まあ、っていうのも買うついでに、あでもなんかあまたの儀式ってちょっと話題になってたし、せっかくやし買うてみるか、あそれやったらなんかこれも買うてみるか買うてみるかっていうので、なんか4作か3作ぐらいをいっぺんに行こうって、う
ん、いいお客様ですね
そうですね、でその後なんか赤瀬ヨグさんのツイッター見たら、なんかあの通販作業が一段落して現場終わった感じですって言ってたから、うん、あ俺を送ってく俺のとこに送ってくれたやつも頑張ってくれたよなみたいな、うん、感じでね、あの一ファンとして見てましたけど、っていうのの数多の儀式、まあ、他の、ね、ゲームもだからさっき言った馬鹿いの当て師っていうのも今回ちょっとやれなかったですけど、
うん、
あのなんかみんながあのレースを見守るモブみたいなモブとか実況とかに扮して、
うん、
なんかみんながひたすら「おーっと今回赤が出てるぞ」とか言われたりとか、あれ赤と青すごいせめぎ合いだどっちが勝つんだみたいなのを聞いてて、なんかそれを聞いたら赤と青がとりあえずあの出てるんだなっていうのが分かる。で「あおっと赤がクラッシュした」って言ったら赤が1回クラッシュしたんやなっていうのをねこれでみんながそれをひたすら言ってる中で、一人はなんか予想してるやつとして。あのだからみんながカードめくりながらカードに書かれてることをずっと言うんですよ。でカードにはそのセリフとその、まあ、シンボルが入ってて、なんかシンボルも、ま、シンボルかシンボル×かで、シンボル×っていうのはそのクラッシュしたとかそのマシンが、まあ、うまくいってないよっていう証やから、まあ、最終的にみんなが読んだカードを合計すると何が勝ってたのかっていうのをカードずらーって並べたら分かるようになってるんですよ。
うんうんうん、
でそれをあのもう聞くだけで予想しろと。そうなんか沈黙の艦長っていうのもなんかそういうなんかどこからか攻撃が来てどうのこうので、うんうん、ね、なんかだから避ける場所、
うんうん、
なんかワープする場所となんか手法をどっちに打つかみたいな確か決めるんかな、
うんうん、
っていうのがあったんで、なんかもうやいのやいの言われてる中で判断する系のゲーム
なんかワンアイデアを3つ膨らましたみたいな
みたいですね。なんやったらもう場外の当てしびっくりするのが何が起きたのかと思ったんですけど、そのやいのやいの言ってで、まあ、最初に最後予想しようっていう時にみんなで相談できますっていうルールがあるんですよ。
ほう
だから俺が読んだ中ではこういうのが多かった気がするとかいうのを言っていいと、うん、ただその直前でなんか招待カード配られるんですよ。
急に人狼みたいなのが始まる
で一人裏切り者みたいなんですよ、だから嘘ついていいよってそいつは、だからそいつは当て師を当て師が外したら勝ちなんで、いや俺言ってた限りだと赤がめっちゃトップやったと思うねんけどなって嘘をついたりとか、うん、ただそれを誰かがもし聞いてないとしたら、いやいやお前めっちゃ青のこと言ってたんちゃうとかいうのを想定してるのかもしれないんですけど、僕らがやった時に起こったのはもう誰が裏切り者なんか全く分かんないですそもそも他の人が言ってることなんて一切聞いてないんで
裏切り者が誘導した先が合ってるかもしれない
ですそうそうそう、ワンチャン裏切り者でさえ自分が読んだやつの中に何が多かったかなんて覚えてないやついますからねこう読みながらあのカードをこうどんどんどんどん出していく感じなんですよ、うん、だからもう読むのに必死なんで自分が今までどんなもん読んだかなんて全然覚えてないんですよね、終わった後にで終わって予想しましょうってなった時に、多分俺一番最後に読んだのはこれやったわみたいなそれだけ覚えてるんですけど、そこまでに何読んだっけなみたいなぶっちゃけゲームとしてなんか成り立ってんのかはちょっと怪しい雰囲気あるんですけど、ただおもろいはおもろいです、その盛り上がりはすごく面白い、
荒々しさ、
うん、荒々しい感じはあんねんけど、いやもうこれはこれで全然おもろいんちゃうっていう、なんかこれがおもろいよねみたいな感じですごい良かったんです。でもう一つがね、そのあまたの儀式っていうので、あれゲームだよって言ったっけ俺言ってない、あまたの儀式、うん、ただあまたの儀式の説明をする前にちょっとコメントをいただいてるから、はい、コメントの方読みましょうかなんで俺はあまたの儀式よりもそっちの方が先に言ったんやろはい、コメントいただいてます。まずは、あそうか、始まる前から来てるな、はい、なずなさん、森下なずなさん、待機とコンティニューコインありがとうございます。はい、あの始まるのを待機してくれてました。うん、シーナさんもコンティニューコインありがとうございます。ツッチーさんこんばんは、はい、
こんばんは
とコンティニューコインありがとうございます。ユーツーさんこんばんは、
こんばんは、
はい、こんばんは。シーナさんもこんばんは、
こんばんは、
はい、こんばんは。これなんかみんながこんばんはっていうのに対して僕らがこんばんはって返す流れって、うん、これは別にありなんですかね。
なんで今急に、
いやなんか不意に、いやこれなんかあの聞いてる人からするとちょっと微妙なんかなとか、いいんかなこれでっていうなんか一瞬ちょっと疑問が、あの同じこと繰り返しちゃってるかなと思ったんで、はい、まあ大丈夫か、はい。でシムさん、ミー
ミ
ーミ
ーもうミーミーミーミーミーミーやの、
繰り返すかな。
ミーはいかな。森さんさんがお疲れ様です、
お疲れ様です、
お疲れ様です。ピッタパンさんがこんばんは、337拍子懐かしいということで、あ、拾ってくれてありがとうございます。ピッタパンさんがずっと赤瀬ヨグさんのターンということで、そうですね、赤瀬ヨグさんの話ばっかしましたねはい、メシマさんこんばんは、雨が強くなるようですね、帰りも強く降っていると思うので気をつけてくださいねということで、
優しい、
ありがとうございます。いや、
どうして今日来なかったんでしょうね、
なんで、
心の声が漏れてたんです
サイコパスやな。なぜ刺したっていう。マリサナズナさんから、あまたの儀式気になってる、私もポチった、お布教成功、ありがとうございます、やったぜ布教したぜ
急に2個売れたわけです、ね、
そうですなんかあまたの儀式ちょいちょい売れんなみたいな、うん、ボードゲームのお店小野崎さん、さあいさささ、こんばんは、
こんばんは、
はい、こんばんは。ナズナさんからは、言ってくれたら、あまたのパンデミック持って駆けつけたのに、いや引くかなそれはいきなりいっぱい持ってこられても。ゆうつーさん、あまたの儀式面白そうなの持ちました
なんか知らないけど散歩見てる、
すごいありがとうございます、いやありがとうございますは変なんやけど、
は
い、沈黙の館長も欲しいということで、そうなんですよ、これね、あの僕はあのさっきっていうかなんか最近見たんですけど、やっぱそのそのやいのやいの系はやっぱ全部売り切れちゃってましたね、うん、だから僕が行った時たまたまバガイの当て指示だけは残ってたんですけど、もう多分それも売り切れちゃったみたいで、あまたの儀式はまだ売ってると思います、はい。ピピタバンさん、急に頭、急にあまたの儀式が立て続けに購入されて赤瀬先生もびっくりしそうですねかもしれんねそうやね、参考例だねびっくりや。でユーツーさん、コンティニューコインありがとうございます。メシマさん、あ あ、雨が強くなってるって聞いたからとか、そんなわけないんだからね。
ああ、手帳さんに対してね。ああ、手帳さんに疲れたことに、
じゃあ明日です
ね。ああ、なるほどね。
西野さんチャリとかで移動しあるからな。
手帳さんが
怖い、なんか JR 止まるらしい。明日昼間のご予約の人も来るのかなって心配になって
くる。俺普通に昼から仕事やねんけどな。めっちゃ嫌やねんけど。
もう絶対明日お父さん来ないです。
ああ、嫌やな。ガチでタクシーで行こうか今迷ってますからね。絶対バイクで行きたくない。なずなさん、私も推してる映画見てもらえたらありがとうございます。行っちゃうな。まあそれで合ってますよね。はい、まあ、あの推したのがね成功したんで、それはやっぱ嬉しいんでね。はい、なずなさんから、明日の方が雨やばいよ、長野行けるか分からなくてドキドキだよということで、お、長野に、
これ行けなかったら休みになるんじゃないですか
ね。おお、ということは、
うちに来れる、
これ昼からね。そしてあまたの儀式ができる。
まだ届いてない。
あ、届いてないか。じゃあ置いていこうか。
まあ、アースができる。
ああ、アースもできる。はい。はい、まあ、あれだったらね、あの雨にちなんでこうパンデミックイベリアとかね。
なるほど。
やっても。あれイベリアでしたね、水害のやつって。
いえ、
え、ちゃうかったっけ。
パンデミックイベリアではないですよ。
あれパンデミック
水害のやつは
別の企業。水害のやつは、
あのパンデミックのライジングタイド。
ああ、ライジングタイドか。
洪水ってやつ。
そうかそうかそうか、失礼しました。
オランダです。
やばい。
あ、
ライジングタイドだよって謎さんからね。あの、オランダです。いや、僕もそんな自信あったわけじゃないし、別に自信あったわけじゃないし、
オランダのなんか治水を頑張って堤防を作って直すやつで、
はいはい、そうそうそう、
お助けカードの中になんか少年がなんか壁の穴に指突っ込んでるなんかシュールなやつがあって、あれがまたなんかそこそこ使えるカード
で一時的に塞ぐみたい
な、なんなら この絵この絵なんないのなと思って、あれがすごい印象に残ってる。
手嶋さん、なんかそういう変なとこ好きやもんな。
いや、だからあの、ね、想像させるフレーバー大好きなんで。
はいはい、うん、で一応コメントの方で、明日はうちのお店もお手伝いのスタッフにはお休みしてもらってワンオペ営業ですっていうのが飯野さん、それゆえの残業。ああ、なるほど、
ね。
はい、まあ、禁断の島もいいかもねっていうのがなずなさんからでした。はい、であまたの儀式ですね。あまたの儀式の説明をちょっとしときましょうか。説明する前にもう売れてんねんけど、スリスはあんのかって若干一瞬思ってますけど。そうですよね。まあ、なんかやること自体は、あの、実はそう、ゲームシステムが2つ入ってるんですよね。あのゲームモードというか、で協力ゲームモードか競争ゲームモードなんですが、俺個人的にはですね、競争ゲームモードの方はちょっとね、なんかもやっとするかなっていう、うん、その、まあ、基本的にこのゲームは誰か一人が、まあ、あの現地人みたいな感じになって、こう誰も知らない言語をいきなり話し始めるんですけど、ただその言語が何を意味しているのかっていう、まあ、辞書的な、でしかもこの辞書もめちゃくちゃ凝ってる、あのイラストとかふんだんに使われてる、見てて楽しい、ね、あのブックなんですけど、その異世界言語ブックを、その現地人の人はそれを見ながら喋って、でそのもう一冊、ね、現地語ブックがあるんですけど、それをみんなで読みながら、あの現地の人が何を言ってるのかを理解して、その通りに動くみたいなゲームが、あのいち早く動けた人が勝ちみたいなのが競争の方なんですけど、ブックが一つしかないので、それを回し読みというか、それさすがにその結構ね、集中して読むような内容なんですよね。結構
でも真ん中に広げる想定なんじゃないですか。
やっと思うんやけど、プレイしづらいぜ。すげえプレイしづらかった。うん。だからなんか、でしかも早い者勝ちとかになると、じゃあ判定が誰なのかとか、あとアイテムとかもあの真ん中に置いてあるけど、じゃあそれがめちゃったらどうなるのかとか、なんか分かんなくて、なんかちょっとふわっとしてて、そこら辺が競争しようとするとふわっとしてしまってってなってた時に、あ、じゃあなんかもう一つの協力モードの方やってみようやって言ってやった方が、あの現地人と一人が通訳になって、でそれ以外の人たちはその通訳の人から説明を受けて儀式を敢行する。で別に誰がやってもいいから、誰かがかん、あの儀式できたらそれに対して現地の人があの OK か、NG かっていうのを判定してくれるみたいなシステムの方でやったら、これがなんかめちゃくちゃ面白くて、これなんか面白い理由が、あの正直なところ、そのゲーム性とか もうまあもちろんだからゲーム性なんですけど引いては、うん、ただもう単純に本当に面白かったのが通訳の人と現地人の人がいきなりなんか謎の会話をし始めるところが一番面白くて現地語で2人して話し始めて、でそれを俺らがだからただただ黙って見てるっていうその状況がめちゃめちゃ面白くてぽいと思って通訳の人っぽいってなってすげえと思ってめっちゃおもろい。
現地人の人がもう本当に身振り手振りすらできない、
うん、そうですね、
で現地語しか喋れないんですよ、うん、で通訳の人が現地人に問いただしてもいいんですけど現地語で問いたださないと答えてくれないんですよ。だから急にお二人でなんかその知ってる言葉っていうかね、うん、現地語で話し出すから周りから見てたら何を言ってんのこの人らみたいな。
そうそうそうそう、
で通訳もそれ一旦現地人から引き出した言葉を噛み砕いて言わなあかんのに一通り聞かないと答えられないからしばらくずっと現地語で喋り続けるだから早く言ってよって待ってるんですけど、いつまでも現地語で喋り続けてるけどあれは一生懸命言葉拾い集めてて組み立ててる最中
の、お早く通訳しろよ
ちょっと待ってよ、
お俺たち何も分からんねんけど早くしてくれよ、すごい
ちょっと黙っててもらっていいですか。そうそうそう、
でしかもなんかどっかの言葉に落ち着けっていう言葉があってそう、あ今あの落ち着けって言われましたみたいな
通訳
が聞いたらね、せかすなんて現地の人に落ち着けて怒られるって
今落ち着けて言われましたみたいな、そう感じで、あ れ,、ね、であれのすごいのがあの、まあ、そのブック、うん、26言語、うん、よく作ったなっていうぐらい、
そうですね、26の言語が
で難易度別にね、言語が星1から星5まで分かれてて、
はい
は
い、
まあ、初めは星1とかからやると分かりやすいよってなってて、
あれもちょっと一つあるのが星1の中でも難易度がある気がしてて、
うん、まあ、あれはそのね作者のやつかな、作者 の, かあのやってみた感じなんで
しょう、そうなんでしょうね、
僕がやった星2めちゃくちゃ難しい、
そうそうそう、何か異様に難しい星1星2があんねんけど、
じゃあね僕が今度現地人やりますみたいなやって、もうあえて星3とか選んだ、意外とすんなりいきました。
そうそう、
めちゃくちゃ訳せた。
逆にこっちの方が簡単じゃないみたいな。
もうさっきの星にめっちゃ難しかったなと思って。
そうなんですよ、
ね。そう、割とやりごたえがすごいあって。
ね、
うん、いや、てっきり最初聞いた時は一つしか原稿ないかなと思ってたんですけど、うんうんうん、すぐ飽きるんちゃうかなと思って。26もある。
はい、もう全部覚えるの無理なんで。
遊び尽くせるぐらい。
はい、あのすごくおすすめしてます今。
いやーすごいですね。
星5の難易度のやつ本当に腹立つぐらい無理ですからね。
もう何を言ってるのかわからないですから、
ね。星5の妖精語とかも伝える気にならないですからね。もうなんか何かのアイテムを使って儀式をしろっていうテーマのゲームやのに、あの妖精語の師匠が言ってくることがハムとかなんで、ハムってなって調べたら食パンって書いてあったりして何がやねんってなって、
だからその言語の中にそもそも儀式のアイテムを指す言葉が何一つない、
何もない、
何一つ書いてない、
そう大好きお友達とかいう意味の言葉しか載ってなくてこれで何を伝えろとっていう。それでも僕と陽介さん陽性語で1個問題解きました、ね、1個
だけ
行きましたよね、いや俺たち熟練してきたからもうこれで異世界に飛ばされても俺たちやっていける、いや本当面白 い,
すごい
す、ね、オンリーワンかなっていう、
言語ごとのアイデアがすごいです、
ね、うん、そう言語ごとにね凝った設定というか、
右っていう言葉しかないのに左手に物持たせたいから左って言いたいんですよ、
うんうん、
でその右っていうのを表す言葉をなんか連続して言うと逆になるみたいなこと書いてあるんですよ、言語の説明に。なるほどみたいな右っていう意味合いのことを連続して言って左って分かってもらうみたいな、
うん、
でもなんか最初僕2回言ったら分かっ通じんかって、
うん
うん、3回言ったらえこれはつまり右左右ってことみたいな、いや戻ってるやんってなんで戻んねんって、って連続して言っとるかなみたいな感じで通じひんってなったりして、うん、あの辺のなんかうまいアイディアがすごいんですよ、とにかく各言語ごとの、しかもそれちゃんと読まないと、読んであつまりこうなんだなっていう気づき与えてるんで、
うん、
あのなんかアイディアがすごいですね、うん、
本当ね、
で分からん人にほんまにだからちゃんと読んでなかったら分かんないんですよ、これどうやって右って伝えたらいいねんか無理読むってなるんですけど、よくよく読んだらちゃんと書いたんで、あそういうことかみたいな、
実は何回かやった結果としてちょっと思ったこととしては、現地人は多分慣れた人がやるべきなんかなと思う、うん、
まあそれは一回遊んだことある人が多分やったみたい
な、うん、そう、実は現地人は喋るだけやから簡単かなと思うんですけど、そう、あのどうやったら伝わるのか考えなきゃならないんですよね、うん、この限られた言語でどう伝えるか、だ実は通訳の人の方がまだまあ簡単、うんまあ、一番簡単なのはな、儀式やる人なんですけどまあ聞いとくがなんですけど、そうそうそう、
いやでも同じ言葉で2つの意味あったりとかするから
ね、あるね、震えながら言ったらこっち、
震えながら言うとこれっていう意味で普通に言うとこっちっていう意味で、だから初め見た時にパッて開いたら綺麗に文字が並んでないんですよ、もうあっちこっちに文章が散りばめられてて、だから同じ文字がまさか2つあるなんて思わないじゃないですか、同じ言葉がなんか違う、よく見たら波線引いたら何やろこの波線とか思ってたら、震えながら言ってる方と普通に言ってる方みたいな、分かるかと思って後で気づくみたいな、あれはすごいアイディアがすごい、とにかく一つ一つの
目開けながら言った時と目閉じながら言った時で違うってやつ
それだから現地人の方をちゃんと見とかないと伝わらない、
そう、もうめっちゃ目パチパチしながらずっと喋ってるんですよ
言ってるのに全然気づかずに、こっちにあの本人の
夢中にな
って通訳の人が耳だけで聞いてると、なんかさっきから同じことばっかり言ってるなと思った現地人がこっち見ろみたいな感じでじーっと睨んでんねんけど気づいてないっていう、
そうなった時に初めてこの儀式をしてなあかんやつが今目開けてた、今目閉じてたっていう
協力できる、
そう、協力してくる、
なんかそういうのがね、なんか他のゲームではちょっと味わったことのない、
うん、これは本当にいいゲームだと思いました、う
ん、これちょっとあの今度のボドカに持ってイカさんとやりたいですね、
ああ、イカさんも面白い、イカさんも好きかも、
うん、やりたい、
うん、いいゲームですよ、だからね、ぜひともなんか多分たくさん作ったんちゃうかなと思うんで、あ、イカさんがやる
突然
あ、イカさん聞いてくれててありがとうございます、はい、ぜひやりましょうっていうね、アムタの儀式紹介会でした、う
ん、はい、何個売れるかな、
まださ
ない、そう、
まあ、とりあえず参考、
もう今日だけででも3つ
ね、
急に何ってなるんでしょうね、
いやでも本当ね、赤瀬よくさんはねずるいんですよね、うん、自分でアートもできちゃうから、
うん、
もうだってあのね異世界言語ブックとかもうアートがすごいよくできてるから、うん、まあ読んでてすごく楽しいものになってて、
う
ん、すごいんですよ、やっぱ赤瀬さんすごいなと、
こんだけ書いたなって
ね、
感心します
か、ね、そんな変なゲーム出してるかと思ったら、なんかファクトリアとかグラバーとか、
ね、ガッツリしたゲーム、
ゲーマーもねなんか納得するようなおもげ出してきたりとか、なんかすごいなと思うんですけどね、はい、ということでね、赤瀬ヨグ紹介会みたいになってましたけど
これだけで30分ですよ ね、
ねえ、そうですよね、はい、今日はでもいろいろやりましたけどね、まあ触れるものがもしあるんやとしたらアースですかね、一応最近、
あ、そうですね、
発売された
リゴレさんから、
これちょっとおもろいなと思ったのが、アースなんか自分が島になるっていう、あのな謎の島なんや、
島のカードが配られ
る、はいはい、
そうそう、次気候のカードが配られます、うん、あの島の気候ですね、うん、フードみたいな、で、その後になんか何でしょうね、地形、
何やろ、うん、多分地形というか、なんか何やろね、なんとか平原とか、だからその島の中にあるどっかの大地というか地形
みたいな
のが配られて、その表裏カードになってて、カードが表裏でどっち選んでもいいよみたいなんで、だから俺は、うん、
実在するやつなんです、全部、
あ、そうですね、
実在するやつなんですけど、ただバラバラなんで、
うん、
なんか僕がやった時はあの片面が九州って書いてあった、もう九州か桜島かみたいな感じで、あの気候の方がなんかそのめっちゃ乾燥してる砂漠の気候だったり、めっちゃ湿潤だったりとかするから、九州の砂漠とかちょっとおもろいなと思って
九州砂漠
ちょっとだからありえない組み合わせの気候とか作って、でその九州の砂漠でさらになんかその一本のでっかい木があるみたいな、あの何やったかな、セレンギティかな、なんかセレンギティっていう木があったりとか、サントリーニ島とかね、なんかどっかで聞いたなみたいな、ボドゲであったなってやつとかあったりしたから、それ見ながらこう組み合わせて、まずその自分が島になって、でその後ひたすら植物を植え付けていく、
お前が島になるんだよから始まる、
自分の島になんか植物を植林、どんどん植物を植え付けて、植物も結構見知ったような植物いっぱい出てくるんで、あのニンニクとかね、
はいはい、
ニンニクの炭入れとか、 通にミントとかハーブが出てきたりとかするんで、あの木ももちろん出てくるんで、
パパイヤとかあった
んですか、そうそう割と知ってるやつが出てくるんで、もちろん知らないのいっぱいあるんですけど、いっぱい植え付けで、たまにほんで下の方にフレーバーで2行ぐらいのテキストとかって、ああなるほど、ね、こういうそうなんだと思いながらこう植え付けていくっていう、でたまにあのなんかああいうゲームなのになんか稲妻カードでそのフリーアクションじゃないですけど割り込みでなんかこうインスタントカードみたいなのがあるんですよ、それであのだいたい隕石が落ちてきたりとか、あの雷が雷雨が鳴ったりとか、そういうなんか災害系のカードでだいたいマイナス要素の点数なんですけど、代わりにこれもらえるよみたいな、なんか手番と違うことができるんですけど、そんなんもやったりとかしながらなんか自分の島がまあ、しっちゃかめっちゃかになってくる。
まあそのイベントカード使ったらね。
まあそう。急に新生スーパーノバとか言い出すから、ね。俺の島どうなっちゃうんだみたいな。
あれはちょっと意味わからんけど。
そのなんか木がモコモコ生えたりとかするから、めっちゃ木生えてきたみたいな。
うん、別に他人の妨害とかいうわけではないんですけど、
あ、そうそう、隕石はあのテラフォーミングマーズと違って人には落とせないんですよ。自分のところに落ちてくる。
そうそうそうそう、うん、あくまで自分の島を
邪魔しないですかって、うん。邪魔する要素って。はあの真ん中のボードのなんていうか早く取った人が1位なんてみたいな、なんか競争要素のそこだけしかないん
で、早取り要素、
早取り要素だけがなんか邪魔、唯一邪魔ってほどでもないけど、早く取ることで他の人の点数が下がるぐらいの、
あとはなんかサンファンとかでよく見るそのこのアクションをしたら自分が一番得してあの人たちは得しないよなみたいなのが選べたりする、だからアクション選択すると他の人にもアクションが入るシステムなんで、そういうのも見れたりはするかなっていう感じです。
で、極端ですね。親のアクションの方が明らかにめちゃくちゃ強くて、
まあまあそうですね。
で、このアクションがほんまにしょぼい、もうどっちかみたいな。
うん、まあ手に入るだけマシというか。まあでもそれ全員がやれることですからね。
全員がやる。で、あのなんでしょうね。ウィングスパンじゃないんですけど、自分が今まで植え付けたカードの帯の色があって、まあ4つのアクションに対してその色が4つ。あるんで、なんかアクションに対してその同じ色のやつが全部発動するみたいな、
うん、
なってるんで、なんかやればやるほどなんか自分の島がどんどん強力なエンジン生み出して強くなるみたいな、
すげえ豪快なウィングスパンみたいな、
ウィングスパンっぽいとは聞きます、
ね、そうですね、それは近いです、いや、面白い、なんかサンファンしながらウィングスパンしてるような、
そんな感じで、ね、で 4×4 マスで16枚置いたら終わり、
そこらもなんかサンファンっぽいって、サンファンっぽいトリガーが建物
やってたの、サンファンやってる気持ち、
すげーサンファン感ある、で僕サンファン大好きやから、
僕も好きなんで
結構好き
でした、うん、面白い面白いと、うん、であの島と風あの気候とでその最後のなんか横からのカード名前忘れちゃったけど、あのカードの3つの組み合わせがなんか2万5600通りぐらいあるらしくて、うん、まあだから毎回やるたびに全然違うのができるから、はい、で目標も全部違うから、
うん、
目標がほんでなんか早取り要素のところが動物になってるんですよ、うん、キツネとか、
あ、
うん、だからそこでも全然また条件が違うんで、あの、なんぼでも遊べるなこのゲームってぐらい。
そうすごいねよくできてて、フレーバーとかテーマとかもなんかすごい多分凝ってるんですよね、この動物が今回目的で出てきた、でその内容を見るとあなんかこの動物やからこの目標になってんのかなみたいなとかがね、うん、あるんですけど、最初に覚えることが多すぎてそんなん全然当てられないです。
だから
全然見れないです。
あのカスカディアでもう頭いっぱいってなった人にはあれカスカディア以上に情報多いんで、
うん、
あの目標がめちゃくちゃあるんで、自分ところの盤面の目標もあるし、真ん中の目標もあるし、ゲーム終了時の目標もあるし、挙句にあの自分が置いた機構カードの中にもあのこれすれば何点みたいなのがあったりするから、とてもじゃないけど全部を達成するのは無理みたいな。
あでも今日一応やってもらったやつはあの初回プレイというか、うん、あの目標4つだけのやつでやってもらいました、
はいはいはい、あやりやすいですよ
ね、はい、あれでやってもらいました、
まあ、全部、ね、狙う人はないんですけどね、
うん、
でもまあ狙っちゃうのがやっぱり、
まあまあ、
で, できるだけ欲張って狙おうとするんで
いいですからね、
ええ、
はい、
延長かかってますね、
あ延長入ってます、ありがとうございます。
だからとても楽しいアースは、
はい、
当分なんか回しそうなぐらい、あの個人的に自分がやりたいみたいなんで、うん、回しそう
な処理がややこしいって聞いたんですけど、
アクション4つの基本アクションはめちゃくちゃシンプルなんですよ、
うん、
カードがいっぱい増えれば増えるほどその色のアクションが全部発動するんで、うん、まあ任意なんですけど、やってもいいしやらなくてもいいんですけど、うん、やろうとするとえらい大変っていう、
うん、
でもまあ慣れかな、
う
一部のカードちょっとややこしいかも。これってどういうことなんやろうと思った時に、確かあれカードの、詳しい説明とかって載ってない、
載ってない、
そう、それがちょっと困るかな、うん、解釈がわからんやつ、なんか斜めの一筆書きっていうのが今回出てきたんですけど、はい、あれガチで意味わからんくて、どういうことっていう、
あとなんか縦横にその例えば太陽のシンボルがつながってればって書いてあって、
うんうん、
でそれは太陽のシンボルがじゃあ隣接し続けたら数えていいのか、それともそのカード中心に縦横だけしか見ないのか、どっちなんやろ
う
と思って、
うん、その一筆書きっていう表現を、
そう、どこまでっていう
すごく便利なものとして使ってるようなんですが、それすごく定義分かれるからやめてほしいんですけど一筆書きっていう表現を一回ちょっとちゃんと定義してほしいなっていう、
たまにほら交差したらあかんとかあるじゃないですかね、
うん、そう、一筆書きやからね、そう、
紙ペンゲームで一筆書きで書くときに十字で交差したらもうそれは交差できないとかルールあるんですよ、別のゲームで、ね、コリントスとかでもあるんですけど、うん、だから一筆書きって一概にはどういうことっていうふうになる、
だって斜め隣接一筆書きで最大7枚って書いてあった瞬間にもうマジで意味わからなくなったんで、獅子16枚の斜め隣接一筆書きで7枚までって書いてあるから、
多分ジグザグで戻ってくるんじゃない
みたいなことなんかなと思ったんですけど、そんな、なんか同じカードを多分経由してないこれみたいな一瞬になって、うんうんうんってなって、
レーズが欲しいんです
よ、そうそう、どういうことってなって
る、ルールの方見ても何も載ってないんで、
そうなのよ、
マジでわからんってなるんです
よね。なので僕が言ったのは裏返してくださいって言いましたそのカードか裏のやつやったんで、裏のやつは単純にこのシンボルを何枚集めたら何点とかやったんで、うん、そっちにしてくださいそっち側の方俺でもわかんないんで
確かに、まあでも裏返せるからいい、
まあね、うん、表裏がそういうことにならん限りは多分大丈夫ですね
あれはまあ確かに欲しかったな、ちょっと説明が分かりにくい、
カードの説明は欲しいね、
BGA に入ってるんで、そっちでちょっと、
そうですね、 BGA で確認する感じで、ね、で思って僕もBGG にフォーラム見に行ったら、うん、なんか BGA のやつがバグかなんかしなんけど間違ったのかしてるって書いてあってマジかよ、
そっか
それはもう無理やな
ただそれも治ってんのかな、もうなんかちょっと分かんないですけど、ね、
アップデートされてる
かも、ね、僕も調べたんだ、神秘キューブっていう緑色のキューブを置くことがあるんですけど、
うんうんう
ん、なんか個人ボードには神秘キューブ3つ払ったら、
うん、
土壌って呼ばれる、
うん、
要はコストに使う、
うん、
まあ、お金みたいなやつですね、
うん、
が2個手に入るよと、
うん、
でこれは基本的にいつでもやっていいよっていうふうなことが書いてあるんですよ、
うん、
でルールの方にはなんかその水やりアクションやったかな、
うん、
やった時だけ、
うん、
その神秘キューブがもらえますの中に、
うん、
なんか神秘キューブと土壌を交換していいよっていうのが、うんうん、親のアクションの中に書いてあるんですだからこれ親しかやったらあかんのかな、しかもこれいつでもって書いてあるのは、このアクション中いつでもっていう意味なんかなみたいな風に解釈したけど、ボード上にはでもちょこんとそのアイコンだけが書いてあって、いつでもできるっぽい感じで書いてあって、どっちなんやろうなと思って、で結局 BGG 見に行ったらなんかみんながいつでもいつでもっていう会話してるから、
うん、
あじゃあいつでもできるんかと思って、うん、BGA でソロモードで確認したら、あいつでもできるわってただルールブック見るとその書いてる位置がすごいなんかその水やりアクションの親のアクションの方の中でしか述べてないんですよ、他ではどこにも書いてないんで、
まあ、水やりアクションするときに説明しとこうかっていう、
そう水やりアクションの中でしかできないのか、いつでも本当にどこでもできるのか、親だけしかできないのか、どうなんやろうな思いながら、そこが分からんってなって、まあその分かれば別に何も難しくない、
ただ僕はもっと気に食わんところとしては、水やりアクションとかにも言ってるじゃないですか、
うん、
4つのアクション全部名前がついてるんですけど、うん、個人ボードに一切何も書いてないんですよ、
うん、何もない、
そうアクションの名称がどっかに書いてないせいで、カードのところに水やりアクションって書かれた瞬間に何のことなんかなって一瞬分からない唐突な水やりアクションってなってんこれ何のことやってん、まあ、水やりはねでもね水色の色やから分かりやすいんですけど、他のアクションのこと言われた瞬間にんどれやったっけ、まあ、植え付け、
あ植え付けこれかみたいな、アクション名で説明されても忘れちゃうんですよ、ね、
そうそう
聞き慣れへんから
個人分で書いて
ほしい、ね、植え付けと堆肥と、水やりとあとなんだっけ、なんか
そうね、ああそうか、あお
二人が急にロゴアウト
ロゴアウトですね、いやむしろ拘束してしまったありがとうございます、
また合わせやりましょう、
はい、ちょっとお気をつけてお帰りください、はい、足場が悪いと思う、
はい、お気をつけて、お疲れ様です。
ました。
おお、マジか。雨降ってるらしいです。
コメントちょっと、
はい、
読め
あ、はい、コメント私が見ます。はい、森下なずなさんからは、あ、お疲れっす、話題になったカードツイッターに上げましたということで、多分あのなんかあの指詰めてあの水止めてるやつのカードの多分写真を、ね、上げてくれてるんじゃないですかね。はいはいはい、でイカさんからやるって言ってるのはあの頭、あまたの儀式、あ、はい、あまたの儀式、毎回あ、ま、頭の儀式って呼び方
なんでや。
あ、しかもこれあまたの儀式、これのあれですよ、カタカナですよ。
あ、なるほど、失礼しました。
あ、俺あれやん、写真変えてないやん。
あの、もういいんじゃないかな。もうだって時間もそんな残ってないし。
あ、あ、ごめん、でも変え
るよ。でも撮ってんねん。
撮ってんねん。
撮ってんのに。
うん、なんか毎回これ撮ってんのに写真をこう変え忘れるっていうのをよくやってる。はい、あ、
はい、
あの、はい、いや、はい。で、大ちゃんさんからは、あ、じゃあじゃあイカさんからは、けど本人は普通な感じなんだよなということね。いや、そんなことないですよ。多分赤瀬陽子さんのことでしょうけど、あの、物作ってる人間に普通な人間はいない。大ちゃんさんがこんばんは、長崎よりライブ間に合った、おお、お疲れ様です。長崎、あ、お茶ありがとうございます。土さんから、手札から対比へとか、うん、そうなんだよな、あのアースの、うん、対比のやつが、あの手のアイコンとぐるぐるだけでそこに送るっていうアクションとして書いてんのすげえ乱暴。はい、イカさん、色も見にくいのよな。そう、色めっちゃ見にくい。
あれは色弱にはよろしくないですか、あんまり。
まあ、僕は一応色弱というか、一応色覚以上の方にはなるんですけど、はいはい、あのガチで茶色と緑が分からん。
ああ、でも あのあれですよね、個人ボードの一番右に置いてるあの勝利点、
うん、
最後のゲーム終了時の勝利点のカードの帯の色 と、
うん、
緑の帯の色が、
うん、
めっちゃ見分けつかなくて、
うん、てか普通の健常な人も多分しんどいんちゃう
かな。で、あの確か別の勝利条件じゃない、勝利点の方に、
はい、
なんか緑のマークが3つ以上かなんか
で、 ありますね、
うん、はい、あれ普通に右側に置いてるあれも緑に見えてくるみたいな、
うんうんうん、
見分けがつきにくいんですよね、すごい。
俺あれ外しましたからね今日、うん、
で、うん、なんか海外の人と日本人とであの色の見え方が若干違うから、
あ、
多分海外の人だとあれ見分けつくんかなみたいな。
まあ、あるのかもですね、うん、あの目の色が違うんで、多分見えてる色が
若干違 う、 そう、 そう、若干違うみたい
な、ね、っていうの聞きますね、
あとは照明もあるでしょうしね、あの暖色系か、うん、あの白いのかっていうので、
うんうんうん、イカさんがアイコンも違いが少ないっていう、いや、うん、違いが少ない、まあはっきり言って、あのこのアイコンは若干不親切っていう、なんや、なんていうのかな、結構アイコンが乱暴なんですよね。
ほうほう、
うん、なんかこのアイコンだけで説明しましたみたいな顔されても、んってね、一瞬になるのが、あの特に対比周りがですかね、あの手のアイコンとなんかよくわからんカードの束みたいなアイコンのぐるぐるで、あれがだからすごく間違われやすいんですよね。
まあ、あれは多分大きさが、
まあ、ちっちゃいっていうのもある。そうですね、アイコンちっちゃいんですよ、だから、うん、それもよくないな。
僕はなんかそこまで混乱はしなかったんですけど、まあ色ぐらいかな、うん、ちょっと色が、
まあ、僕も正直混乱はせんかったけど、今日見てたら慣れてない人はほんまにそれ混同してたんで、あ、うん、あ、やっぱ分かりづらいんかな思って見てました。
はいはい、ただあのアクションの中身の説明文はだいたい2行に収まるような短い文が多いんで、
うんうん、
あのまあ比べるのも変なんですけど、ウィングスパン初めてやるよりはだいぶ読みやすいなと思いました、
うんうん、
文章が。ウィングスパン結構文章長々っと書いてて、しかもあのカード埋めるとかのアイコンもよく分かりにくいアイコンでいっぱい出てくるんで、
はいはい
はい、独特のアイコンが、
そう
あれがほんで行間詰め詰めで出てくるんで、もうなんかパッて見た時に何ってなるくらい、
まあ、一瞬遊戯を彷彿させるようなテキスト
ですね。文字がね、あのだから英語やったらもうちょっとすっきり余白出るんですけど、
うん、
あのアルファベットやとね綺麗に補足できるんで、
うん、
日本語であれ詰められるともう全然分からんなっていうぐらい詰め詰めやから、
漢字って結構ぎっしり
しますね。そう、ぎっしりしちゃうんですよ、黒くなっちゃうんで、
うん、
なん読みづらいんですよ、すごいね。
確かにね、
うん、だからあのアースの方の2行で収まってるのすごい見やすいなと思って、
うん、
もうあえてその効果を軽く簡単にこう書いたのがね、
あれ見てて思ったのは、もしゆの時も大変やったなって思い出してました、
うん、
もしゆもなんか基本あの2段のテキストに
収めなあかんっていう、そうそう、やっぱ読めないなってなって、
そうそう、しんどいよね。
まあ、それでもウィングスパンもね面白いから、まあ、やれるんですけど、
うん、
まあ、初めての人には優しくはないなと思ったよね、
うん、 はい、謎のさんからは光彩の色が明るいと、暗い濃い色の見分けに有利だったはずってこと、ね、光彩の色が明るいってことはあれか、俺たちの黒目じゃない方が見分けつきやすいとか、
うん、なんでしょうね。
でも残念ながらね、陽介さん帰っちゃいましたけど、モバイルマーケットも一応新作、
あ、そうですね、はい、スキーゲームズさんから出ている新作ですね、
うん、今日遊んだやつですね、
はい、あのスマートフォン株式会社の、まあ、カードゲーム版と言ってもいいぐらい、
うん、
似たような感じのゲームになってますね、
うんうん、はい、でも全然違うんですか、内容的にも。
ほぼ一緒です。
あ、一緒なん。
ほぼほぼと言ったら変やけど、まあ、に似てます。
ほうほう、
うん、全く一緒とは言わんまでも似てますし、
うん、
最終的にそのお金売ったモバイル売って顧客に売りつけて、その売った額が、前はその売った額そのままがもう点数やったんですけど、
うん、
一応今回売るとそっから原価引いたあらりっていうのが出てきて、
うん、
あらりかける売った顧客数みたいな、
うんうんうん、
だからちゃんと原価考えて売りなさいよみたいな、
うん、
よりなんか商売感出てます。あと顧客も前は純粋に安い値段やったら買うみたいな、
うん、
あとあのこの機能ついてたら買うみたいなのがあったんですけど、
うん、
あの安いやつ買う顧客の中にガジェット好きみたいなのがあって、
うん、
このガジェットついてるやったら金に糸目をつけないぜみたいなやつらが出てくるんで、
うんう
ん、なんか売り方が若干そのスマートフォンと比べるとちょっと変化あるっていう。
スマートフォン株式会社でなんかカバーできなかった要素を頑張って入れてみた
いな、まあいろいろちょっと手加えましたよ。
へえ、
うん、でも流れ的にはほぼスマートフォン株式会社なんで、知ってると分かりやすいです、すごい。
はいはいはい、スマートフォン株式会社ってエリアマジョリティでしたっけ。
あれはエリアマジョリティとネットワーク構築ですね、
うんうんうんうん、モバイルマーケットは別にそこ
はない
はないんだ。
エリアマジョリティ要素はなくなって、ネット構築はなくなって、
はあはあ、完全に別のアプローチ
の、ね、売るのに特化してる感じ。そのもの作って売るみたいな。
はあ、はあははあ。まあ、じゃあスマホやってる、やったことある人も全然。
まあできるし、あとあの、うん、販売促進カードみたいなのがあって、
うん、
そこでなんかいろんな変な効果が起きたりとか、まあカードゲームらしい感じになるんで、
うん、
そこでサイつけてる感じですね。
うんうんうん、
なんか全然どっちも遊んでみたら面白いと思いますよ。
へ
え。でね、スマートフォン株式会社とは違う感じで、
はいはい
はい、遊べると思う。
でもやってることは手元パズルと。
あ、まあまあまあ。
そこだけは一緒なわけです
ね。そこは一緒です、
うんうんうん、
はい、むしろちっちゃなってパズルしやすくなったというか、
うん、という感じで、まあ、新作のアースモバイルマーケット、あとはあまたの儀式、
時間が、ね、あればもうなんグレートあのスプリットとかもあるからやってみたかったんですけど、
うん、なんか最近ヨーケ買ってるらしいじゃないですか。
めちゃくちゃ買ってますね。どうすんねんってぐらい買ってるけど、うん、なんかデッドバイデイライトもねこの間買って、
デッドバイデイライトね採用には置かれてますけど、クソでかいですね。
一応回しましたから、ちゃんと
おうおうおう、
うん、回りましたしね、
はいはいはい、大箱2つ分あるもんね、あれ。
そう、綺麗に2つ分
です ね、すごい ね、
ダーウィンズジャーニーも来てるし、
回したっていうのもあって、
ジョンさんが月々ゲーム会で、僕は入ってない
ですか。あ、入らずで回した、はいはい、うん、何人でやったんですか。
5人で、
お、
5人ベストなんで、
まあそうですね、はい、できたら5人でやった方がいい、
そうでしょうね、うん、だって3人4人でやっても結局5人目を誰かが担当ってなるから、
うん、まあキャラクターをね複数担当せなあかん
ので、そうそう、だったらもう5人の方がいいんで、
はい、まあ、でも一応ねあれキャラクター複数担当する場合でもカードセット1個しか使われんっていうので、まあなんかちょっとしたジレンマっぽさは出てはいるんですけど、うん、一応は、
まあそれもやし、スリーピングゴッズもね届いたんでね、も
う
大変なんですよ、
はいはい、
で明日にはねサニーバードさんからあの、
はい、
ドラキュラズフィーストと、でからあれ大勝負と、
あ、はいはいはい、
でからもう一つあのなんだっけ名前出てけえへんわ、もう一個あるんですよ、
うん、
ついさっき言ってた話を忘れてしまったもん、
ほう、
なんか3つぐらい頼んでて、
はあはあはあ、全部サニーバードさんに3つぐらい特徴とかを聞ければ答えれるかも
や
けど、
何やったっけな、
まあ、それが思い出すよっと思い出せてるか。
せやね。あとあれか、あとエンゲームズさんの、
はあ、
あのブログでめっちゃ推してたフィレンツェ
あフィレンツェの匠、
フィレンツェの匠も買ってしまって、はいはいはい、あアルケミストだ、そうだ思い出した、
あアルケミストや、
シンナさんが書いてくれた、
はいはいはい、書いてくれてる、
ツッチーさんがマミーって聞いた、マミーもマミーも買いました、はい、拡張も、
マミー
マミーはあのドラキュラズフィーストの拡張、
ああ
の独立拡張、はい、混ぜてもいいしって、
おい呪いのミイラかと思った
そうアルケミストも買ったんですよ、
アルケミストは確か僕やったことありますね、
だいぶ古いゲームですね、
うん、
てかよくこれ持ってきたなと思って、
うんうん、
やっぱなんか平さんの持ってくるのすごいいいとこついてくるんですよね
、まあ、アルケミストに関してはねなんか2つあるからね、
ありますねピラミッドみたいなやつ
そうそうそうそうそう、あの薬のレシピをなんか調べるやつと自分で薬のレシピを
作っちゃう、まあ、どっちも似たようなテーマになるな、まあ、どうしてもなっちゃいますよね錬金術
が、まあそうね、ただ全然プレイ感は全く違うと思うけど ね、
もうディビナールはいつになったらどっかが日本語化してくれるんだろうたぶんあれ判件が捕まらんのかな、なんか
なんすかね、
あんだけ周りで言われてたら探さないわけがないんやろうけど、
まあ、大勝負なんかよう出してきたなと思いましたけ
ど、どういうつてでそんなことなんのっていうぐらい
ね、すごいよね、う
ん、すごいなんかいいとこついてくるんですよ、
まあそれも届くと
そう、だから来週のゲーム会もなんか多分忙しい、
はいはいはいはい、
忙しいんですよ
ね、え
ルールだから このところめちゃずっと頭の中詰め込んでるんで、
お
う
お
う、この先週なんかゼルダゼルダ言ってたじゃないですか、
ああ言うとだね、
今週触ってないですかね起動すらしてない、
ああ、
うん、
なるほど、
うん、まあ、真面目に全部ゲーム詰め込んで、
はいはい、
でスリーピングゴッドも届いた日次の日の朝に、うんうん、朝早うにこっち来て、
はいはいはい、
ちょっと一人でやってみようって広げて、
はいはい、
やったらああ面白いっていうか、なんかね妙に戦闘システムがしっかりしてるんですよ、あのまあソロでやったらやると、
うん、
9人の船の乗組員を全部操らなかったんですけど、
うん、
4人までできるゲームで協力ゲームでね、
うんうん、
4人でやるときはあの手番プレイヤーは船長役プラス2キャラ担当、
うん、
他の人もみんな2キャラずつ担当っていう、
うんうんうん、
でやるんですけど、
うん、
なんか戦闘がなんか連携システムみたいなのがあって、
ほう
ダメージ与えた時にうまくそのはダメージトークンみたいなのを敵のそのなんかねマス目状になってるところにハートがあって、そのマス目状のハート全部埋め尽くすとその敵が死ぬみたいな、
ほう
でダメージ与えた時にその3ダメージあったら3個トークンも置けるんですよ、
ほう
置く時も隣接しておかないといけないですね、
ほう
1個目はどこ置いてもいいけど2個目から隣接して置いていくみたいな、だそのハートを全部埋めるために隣接隣接で効率よく置くんですけど、ハートのないところは置くだけ無駄やけど、でも隣接させるために置かないといけないとか、でそのハートがなくても例えばあの敵のダメージを与えてくるダメージを下げる、例えば腕とか頭って書いてあるんで腕狙うと殴られた時のダメージが減ってるみたいな、一応そういう感じで頭狙うとハートが減るとかあって、でその中になんか連携マークみたいなのがあって、連携マークのところにダメージ与えておくと、
うん、
なんかその自分の連携トークンみたいなやつを他の味方に渡せるんですよ、うん、でその味方はその連携トークン持ってるとちょっと強く殴れるみたいな、あの命中しやすくなるとか、
なるほど、
だから仲間同士でうまく連携トークン渡して、その渡したやつがまた攻撃でうまくダメージ与えたら、
うん、
また連携連携みたいな、ちょっとなんか変わった戦闘システムで、
なるほどね、あの絵が見えてないと多分全然わかんない、ね、
わかんないなんかいやなんか、うん、やってみたらおもろかって、
うんうん、
あすごい何これ戦闘がめっちゃしっかりしてる、
まあ、ちょっと独特なシステムがあるわけですね、はいはい、
でもルール結構シンプルで分かりさ、うん、リゴレさんのルールがすごい読みやすいんで、
素晴らしい、リゴレさんはアースもそうか、
アースもそうです、
うんうんうん、はいはい、
だいぶ DTP に気配ってはるんで、
ね、すごいな、はい、あの森下奈々さんからは採用フリマやらないと置くとこないのではって言われてますけど、
いやもうちょうどね、今週末
ボドゲフリマ、
ボドゲフリマイン中本
13
がね、ここにチラシを持ってきましたよ、ちゃんと、
ほう、
はい、
あそんな
チラシ、6月4日の日曜日の11時から、ね、入場料500円ということで、
はい、
場所が堺市産業振興センター、
はい、
南海高野線か大阪メトロ御堂筋線の中本駅から、ね、
うん、
2番出口からちょっと歩いていったところにある、
うんうん、
ここのフリマに、まあ、我らがパンダジャン作った、タクエさんのね、
うん、
ブースがあるんで、うん、そちらの方でなんかうちと西洋と、
うん、
岸田豊さんと、
うん、
でもう一つどこやったかな、セブンゴールドさんかな、 3店舗合同じゃないけど、
うんうん、
があのフリマ放出用のゲームを提出してるんで、
うん
まあ、そこに多分あのお店で遊ぶにはちょっと難しかったゲームとかが、
うんうん、
あの並びますんで、
うん、
決してあの思んなかったとかそんなんではなくて単にうちのお客さんの層的にはやっぱ難しかったなとか、
うん、
回らなかったなってやつを、
うん、
あのフリマでまあ遊んでもらえる人に、ね、手に取ってもらえるようにってことで、
うん
なんか豊さんがめちゃくちゃすごい数出すとか言ってたけど、
うん、なんか言ってまし
たね。あそこ置いてるゲームの数が半端ないんで、
はいはいはい、
うん、うちは僕多分もう8個ぐらいかな、そんなに、
うん、
あのただ大箱ばっかり出したんで、
うんうんうん、
なので買った分がまたそこに埋まってくんで大丈夫です
、はいね、ボードゲームフリーマーケット13 in 中本ですね、そうですね、
はい、
13回目なんか
すごいですよ、
13回目か、そんなやってたっけ何回か僕行ってないよね、
僕はあの新大阪の方でやってた時行ったことあるのか、
ああ新大阪ね
のなんか公民館じゃないけど
なんかやってた気がするな、うん、
まだまあお店始める前の話やから、
うんうんうん、
行ったことあるわと思って、
はいはいはいはい、あ、今なくなったとこや、
うん、なくなってんのもんない、
せやせやせやせやせやせや、思い出した思い出した、そうそうそう、あそこで僕確かゲーム会やったことありますもん、
うん、
そうそうそう、そこややってたやってた、
で、ね、まあ、ここで宮野さんも出店されてると、
そうですね、きつねうどん 1,2 やったかな、
はいはいはい、
はい、なんか2ブース分取って、
中古ですか、
中古ゲームも置く予定やし、
確かなんか普通に同人とか置いてよかったんでしたっけ、あの普通の販売を
してい、ね、はい、別に何も、はい、
フリマとはいいね、別に中古だけじゃないっていう
勝手にやってるってだけですね多分、うん、はい、別にだからフリマやから、まあ中古ゲーム目当ての方々が基本来ると思うので、うん、まあまあ普通の商品はあんま売れへんかなとは思いつつも、
うん、
まあ一応は
持ってこか、
なんかとりあえずは一通り持ってこかなと思ってます、
はい、
はい、
でコメントが、アルケミストは持ってたのでポチったのですが、あ、も、ん？持ってたのにポチった、
椎名さんから、アルケミストは待ってたのでポチったのですが、内箱屋さんのバイオハックのキックが悩ましいということでね、
読めてないな、字がな、読めてないですね
、はい、土さんからは1900超えてるからな、そこはが豊さんかな、で森下さんからは体育館みたいな会場でしたねということで、
そうでしたね、
せやったな、なんか、うんうん、懐かしい、
アルケミスト待ってたんです ね、
ね、うん、待ってた
いや、そう、メガネ屋さん行ってきたんですよ、
うん、
今日、
はい、
うん、今日行ってきて、あの遠近両用レンズってやつを試してみて、
はい、
まあ、まあこれやったらいけるかと思って、
はい、
まあ、注文したんですよ、
はい、
まあ、届くのはまあだいぶ先なんですけど、
あ、なるほどね、
これから工作して、まあ、10日ぐらいかかると言われたけど、
ほうほうほう、
で両名分2つ、はい、レンズ2つで47,500円、
はあ、
結構する、
たけ
え、まあ、そうなんですよ、でフレームはまあそのままなんですけど、
は
あ、やっぱり思ってたより高いなと思って、
メガネってそんな高いんか、
いや、あのね、普通の 0.1 とか 0.3 ぐらいの人やったら、
はい、
まあ、ジーンズとかメガネ市場みたいな 5,000 円とかで作れるんですよ、
はい、
レンズも、
はい、
別に そんなに高くないんですけど、
はい、
僕ぐらいにまで行くと、
はい、
いきますね、それぐらい、
そう、目が悪すぎるって話なんですか、
目が悪すぎる、
へ、
目が、では度数が増えれば増えるほど、
はい、
レンズが分厚くなるんですね、
はい、
で分厚くすると重くなるんですよ、
はいはいはい、
だずってくるじゃないですか、
うん、
だかそうならないようにもう軽いレンズだったりとか、
うん、
薄く、
うん、
レンズを薄くしたりとかするのに、
うん、
めっちゃ技術かかるんですよ、
技術量がかか
る、技術量が、
はいはいはい、
いいレンズ使ったりとかするから、
はいはい、
だからどうしても高くなるんですよ、
はいはいはい、
でさらにそこに遠近両用のやつの加工が入るんで、
うんうん、
ベラボーに高くなるっていう、基本のレンズの値段だけでも3万なんぼって言われて、遠近両用にしたらこれぐらいですねみたいな、おなるほどみたいな、で1つグレード上げるならこっちですねみたいな、7万なんぼで、うん、いやグレードは上げなくていいですねみたいな
7万
前の今まで通りのグレードでいいです
みたいな、すごいな、
うん、えぐいんですよね、
は
なかなか。
だから、うん、レレンズ前に買いに行ったのが2018年やったんで、
はいはいはい、
まあ5年ぐらいでしたね。
前もそんな高かったんですか？
前は遠近療養じゃなかった、同じグレードやったんで、
はいはいはい、
まあ2万いや3万弱ぐらいですね。
はいはいはいはい。
確か、
うん、だいぶタコつきますね。
やいですね。
ボードゲームのお店コマの時さんとコマの時時さんからコンティニューコインが、ありがとうございます。
終わった日にはもうショックですよ、ね、
こいつら終わり間際やのにずっとメガネの話してるやんって思われてるかもしれない。はい、そろそろ時間ですねとツッチーさんから言われてる通り、はい、あと数十秒で終わりになるんですが、
コンティニューコイン
が入ってる、コンティニューコインが入ってるので、まあ、一応、はい、続けることはできますね、はい、
でコマの時コマさんが、遠近療養デビューですねってこと
で、デビューですか。
あ、でもめっちゃ見やすかったです、
はい、おうおうおう、うん、それは
よかった。ちょっと伏せ目がちにならないと、
うん、
その遠近の近側のレンズで見えないんですけど、
うんうんうん、
別にそんなに苦労せず見えたんで、そのサンプルのレンズで、ね、
うん、
見れたんで、ああこれぐらいやったらいいかなと思って、
うん、今までが伏せ目がちじゃないと見えなかったってこと？
いや今までは普通に見ても、
うん、
もうだから今このツイキャスのこの文字がぼやけて読みづらい、
うんうん、ああで節目がちにすればより見える、
でその遠近用のレンズで節目がちにするとそこくっきり見えるん で、
あ
で普通の近視用のメガネだと遠くが今度ぼやけるんですよ、
うんうんうん、
だから老眼で、
うんうん、
で遠近両用と遠くはあのメガネのなんかレンズの上部分みたいなところが、
うん、
その遠く見る用のレンズになってて、
うん、
メガネの下部分半分ぐらいが、
うんうん、
あの近場見るようなレンズになってるんで、
なるほど、
伏し目がちにそのレンズの下部分を使って近くを見るという感じ
すごいな。なるほどね、
まあ、慣れがいるらしいんですけど最初は。
まあそうでしょうね、それなかなかテクニカルなことしますもんね。
でないとあの例えば仮に車運転する時とかに乗ったら、
うんうん、
遠近両じゃないまま乗ると、うん、もう遠くがぼやけるから危ないんですよ、
は
い、逆に。
それは危ないね、うん、なるほどな。
まあそんな車運転する機会はほぼないんですけど、はいはいはい、まあ、万が一考えるとね、
まあ、まあやっとくに越したことはないでしょうからね。ボードゲームのお店コマの時さんから、私も12月に丸メガネデビュー&遠近療養デビューしましたと。
え、はい、あこまさん丸メガネになったんですか
みたいですね、
あれ前からそうじゃなかったっけ、出たっけ、なんかそうやったっけ、
メガネかけてはりましたっけ、
メガネかけてはったけど、うん、丸じゃなかったっけと思って、
これなんかメガネかけてないイメージ
ですよ、なんか深淵じゃない丸とかいう話を前なんかちらっとしたような気がするけど、あれ誰にやったかな、
時さんはメガネかけ
て、時さんは丸メガネ
だけど、うん
うん、
あれコナさんメガネかけてあったっけ、あれ
いや
イメージないな、あれメガネかけてあるイメージはなんかなかった。はい、なんかまあそんなにまじまじと、まあお人のお顔って見てるもんでもないですからね。コマの時さんから、宮野さんもすぐですよ多分ということで、まあこれに関してはどうやろうな。
宮野さんだって裸眼で今何本ぐらいですか視力。
僕は正直多分右どっちやったかな、どっちかが 1.12 で、
ほうほう、
片方が 0.9 か8。
ああちょっと落ちてきてる感じ。
ちょっと落ちてる。
まあでもいいですね。
けどそれはずっとそれ。
すごいな。
うん、やからどうやろうと思いながら、まあ、
もう小3からずっと目悪いから、なんかもうそんな世界見たことないですね。
そうやっぱ何なんでしょう、遺伝的な話なん
ですかね。まあ遺伝でしょうね、親が2人とももう眼鏡で、うん、僕ほど悪くはないんですけど、
うん、
2人とも眼鏡で兄弟姉妹全員眼鏡なんで、
うんうんうん、
漏れなく眼鏡で、1人はレーシックしましたけど、
お
まあ遺伝でしょうね。
はいはいはいはい、そう考えるとうちはでもあれですね、兄貴と僕だけ裸眼で、それ以外多分メガネですね。
うん、じゃあそこは遺伝しなかったんですかね。
ですかね。ただ両親一応メガネですね。
はあはあ、うん、もしかそんなに度がきつくないかもしれないですね。
かな。うん、この時さんからはそれが遠近療養なのですって言ってはるのが、
はあ、
それか。
その楕円の。
うんうん、上が遠く下が近い。
そうなんですよ。
へえ、目が混乱しそうやけどな。
いや大丈夫。
すごいな。 まあでもそうなんとなくでも分からんくはないですね、なんか上で遠くを見て下で近くってなんとなくその手元見ようと思ってやっぱ下に、
まあ、下見る、
うん、視線が向くっていう感じがするから、
ようこんなん考えたなと思って、
そうやね、なんか理にかなってるなっていう気はしますね、確かに。
まあできればボドカニまでに間に合わしたいんですけどね、
うんうん、
間に合うかどうかみたいな。
ボドカニね、再来週、
再来週末
ですね、
ですね、再来週末。
あ、なるほど。
送りつける準備せな感じます。また
あれってかそれワンチャンフリマからいけんのかな。
いや、さすがに火飽きすぎ、
さすがに飽きすぎるか。ちょっと調べてみますけど、遅れたら楽やねんけどな。
まあね、いや多分旅館とかホテルって普通荷物送れるから、
はいはいはい、
送れると思うんですけどね、
うん
うん、まあ、ただ当日のだから朝に行くからチェックインの時に受け取ることになるのかな、ちょっとまあその辺でも向こうの会場の方に聞いた方がいいんかもしれないですけどね、
うん、まあそこら辺は多分なんか来てると思うのでそれを調べてって
、会場宛てに送ればその手配してくれるとか分かんないですけど、
はい、ちゅう感じでまあ5分延長させていただいてはいるのですが、まあ
もうでもゲーム会の話も
こんなとこですもんね、そんなもんかな。でボドゲフリマの話もまあしたはしたので、
明日は大雨で多分うちも誰も来んやろうなっていう、
うん、
夜も怪しいな、どうやろうな。
夜はね最近盛況ですけどね、
そう最近の金曜日の夜はすごい、もう土曜の夜が全然なのに代わりに金曜が盛況なんですけど、うんうん、明日はさすがにどうだろうなっていう気しますね、
う
ん、なんか
どうやろうね。
まあまあ、 あのブルゴーニュの和訳がはかどるからいいや。
森下奈津さんから今日は大体ゲームの話してて偉い。あ、 ありがとうございます。奈津さんから明日は電車止まりそうだからてんてんてんということでね、
これはあれですか、またあのコンテナが動くんですかね、嵐の日になると。
ああ、なんか前の木曜会でしたっけ、
まあ、なんか台風が来てもえらいことになるとコンテナが動くっていうよくわからん、ね、あの儀式がうちであるんで、
そして台風が来た時に俺が来ない可能性が高くなるっていう。せえねな、まあな、明日は木曜ゲーム会じゃないからなっていうので、なずなさんから、
そうですね、はい、まあこんなとこかな
ですかね。なんかあります？
いや、なんかいつもあったような気するんですけど、
うん、
忘れるんですね。一応ハッシュタグだけ確認しますね。最近見てないな、なんか、
はあ、俺もてっきりさっきあまたの儀式を手嶋さんがポチってる時に、うん、それを見てんのかなと思ってましたけど、
とりあえずハッシュタグでなずなさんの話題のカードの絵が出てきましたね。
ああ、小さなオランダ人の少年。
そう、あのなんかこう堤防が決壊しそうなところに指を突っ込むっていう、
はいはいはい、うん、
そうそうそう、
これは小さな一歩かもしれないが大きな一歩だ。
まあそれは置いといて、特にハッシュタグで何かはないですね。
はい
はい、何もないっす。
開けられてきたかな。
いや、どうなんでしょうね。他の、いや、うちはほらあの ゲーム会の話ばっかりやから、
うん、
あの何でしょう、ガイラジさんみたいなこう、
ね、うん、
例えばゲストにこう質問みたいな、
うん、
そういうのが募集したりとかしてないから、
ね、うん、
やっぱそういうのしていかないとやっぱないんかもしれないですけど
ね。ナンシーさんに質問、
ほう、根掘り葉掘り。
まあでもナンシーさんってそうやね、なんか露出する機会ってそんなにないじゃないですよね、まあ、それこそ今日しれっといた陽介さんとかも語れることない、
あの
語ること
あるじゃん、40ぐらいじゃあ質問作ってぶつけるみたいな。
40もいらんやろけど、
答えられないやつ NG してくださいねって言って NG したやつについて掘っていくっていう、
あ、
ちょっと狂ったラジオがあるんですけど、
ね、うん、それはやめた方がいいんちゃうかな。そん ナンシーさんはね他の番組出てはったりとか特にしてないし、陽介さんも、うん、陽介さんって、まあ、そもそもみんなこの人誰なんやろと思ってる。
そうですね。うちのゲストって誰っていう人ばっかりですよ。だって
せいやな
特にほんで深く紹介しないじゃないですか。まあ、飯野さんとかナンシーさんはその肩書きというかその、ね、
まあ持ってるし、ね、
勤めてるからそこを紹介できるけどっていう。
もう今のところみんなが持ってる情報としてはあなたの心がわからない陽介ですから ね, そうですね、ただのサイコパスの人みたいになってるんですけど、
ね、あなたの心の嫁とかもね陽華な人とかいっぱい出てくる。
ああはいはいはい、まあ、ナンシーさんは心の心じゃないのか、あなたの食料か。
そう
ね、ねえ、いやはや、おえーっとコメントいただいてますね。なださんから何か企画しますって聞かれてますけど、
そう、こうなんでしょう、構えるとめんどくさくなるっていう、
うん、
そう。
まあ、特に宣伝いいんちゃうか。ピフタパンさん、金さんわらっていう感じで、金さんがそうなんですか。
そうです、金さんのラジオそんな感じです。
おお、なるほど。イカさんからはイカへの質問も待ってますということで、ここでなん
イカさんがゲストの時に、ね、みんなこうコメントで質問してくれたら多分イカさんが答えてくれると
思います。あ、まあでもそう考えるとイカラジは確かに3人っていうか、うん、なんか
そうやね、イカさんとかだからちゃんと毎回企画作ってるじゃないですか。
うんうん、うん、
一人一人が企画作って今回これやりますとか今回これやりますとか、
逆にイカさんに質問するみたいなのでまあないといえばないのか、確かにそっちは逆に
ゲームを紹介するとかが、はいはい、いわゆるよくいっぱいいろんなところのポッドキャストでされてる、はいはい、一つのゲームについて深掘りして語るとか、
まあホラーボードとかもそうです
ね。ホラーボードはね、手広くいろんなことを、はいはい、インタビュー会だったりゲスト会だったり、うんうん、今週とかだったらほら印刷会社に聞いてみましたみたいなとかね。
ああなんかあったね。
そうそう、みんなそういうのやつけど、うちはそもそもの趣旨がそのゲーム会のアフタートークっていうやつやから。
まあそうですね、
まあ、雑談でいろんなこと言ったりはするんですけど、予定してる雑談じゃないから、ほら出てくる話題がその時その時なんで、
うん、
まあ大体そこまで聞く人がいないっていうやつですよね、
うんうん、
多分長々と、まあ、いつも来てる人は聞いてるけどっていう。
せやね、うん、俺たちこんな長く喋っててちゃんと全部聞いてんのかなと思いながら。
いや多分だからポッドキャストでそのボードゲームラジオいっぱいあるってなって、
うん、
うちアホほど長いですか、回数だけはアホほどやってるから。
あ、まあね、
じゃあ聞いてみるかって聞いたら、大体初めの前半ほぼ1時間近くはずっとその、
うん、
ゲーム会の話、
うん、
ダラダラしてるだけやから、
うん、
まあ、それが果たして面白いかって言われたら難しいかなと思って。
まあ、最近どんなゲームが立ってんのかなとかを聞くの
は、まあ、なぐらいかなっていう気がするんですよね。で、僕がそのめちゃくちゃ話がうまいわけじゃないから、
まあまあまあそこはね素人やからね俺ら。
いや、こういうのガヤラジとかすごいうまいことやる、話すんですよ。やっぱ4人ともみんな話うまいんで、
へえ、
めちゃくちゃ盛り上げるんですよ。
そうなんや。
そう、
はは、いいですな、それは。
そう、すごいですよ。
はい、謎なさんは私も誰って思われてるはず。うん、どうでしょうね。もう謎なさんは定着してるんじゃないですか。
そうですね、割と社畜として
ね。
ね、
逆に言うとそう、イカさんはまあゲストなんですけど、なんかナズナさんはレギュラーみたいになってきてる感じも、ただゲストぐらいの頻度ではあるんですけどね、ナズナさんも。まあでもやっぱりピピタパンさんに書いてもらったりしてるのが強いんちゃうかな。
まあ、あれはやっぱ絵のなんでしょうね、訴求力というかね、
力だよね。
見たくなりますよね。てかピピタパンさんの本いつになったらブースかベースかどっか出るんですかね、
う
ん、
ほう、
待ってるんですよね。
待ってるらしいんで、はい、すぐ出してください。
通販ね、確か買えなかったら通販で買いますって言ってて、ね、
はい、
いつ出るんやろと。
はい、という話だそうです。ピピタパンさん、確かに根掘り葉掘り知りたいです。ほう。知りたいか、俺ツイッターに大体書いてるからな。イカさんないかって言ってる。いや、まあない、俺たちなん。
今日はないんじゃない。
俺たちがイカさん、
イカさんがゲストに来た時の話じゃん。
なずなさんからは、ですね、畜度落としてレギュラーになりたい。あ、ね、社畜とか。まあ僕もね、なずなさんを秘書に雇えたりしたらいいんですけどね、さすがにちょっとなずなさんがもらってる給料をそのまま出すぐらいはちょっと無理かな、さすがに。はい、ピピタパンさんからは、後から聞いたらこの時代は
この時代はあまたの儀式流行ってるんだなってなりますかね。ああなるほどね。この時代というかこの337回の頃はあまたの儀式がはまってた流行ってたんだなみたいな、
う
ん、
だってもうこう337回どころかアナザートークと月曜月末の分と入れたら何回やってんねんってぐらいやってますか。
はいはいはいはい。月々が最近増えたもんね。
多分合計360ぐらいやってんちゃうかな。結構な数やってますよ、
ね、あれアナザーは回数増やしてなかったんでした
っけ。十何回やってますね。
ああいやあああの、うん、アナザーはあの 本ゲーム界のカウントには
別に入れてない
んや、
ね、入れてないです、ね、だからで月末月曜も入れてないんで、うん、あれもほんで月末月曜ももう10回ぐらいやってるから、うん、
はいはいはい、
うん、
変えるみたいですよ。ピピタパンさんからあ実はひっそりとボードゲームまで買えます。
ボードゲームまで買えるそうなの、
はい、もうちょっとしたら10日祭の通販でも買えるようになりますっていうことでね。
じゃあボードゲームまで買おうか。
はい、
わかりました。
買ってください、はいはい。で森下のざさんからは、弊社の副業認定ハードル低かったらなあ。なるほど副業検討築度落としたいって言ってたのに副業
上がってる趣味は別だから
これだからもう自分を追い込むことに慣れてる人はいやーすげえな。
そうまだこんなね取り留めのない話ばっかりになるから多分そんなにこう質問はないんじゃないかっていう気がするんですね、はい、質問っていうかその何でしょうコメントというか、
おお
おそらく。
なるほど。いやまあでもそれなり今質問いただいたと思いますけど質問というかまあコメントははいそれなりに今いただいたようには思いますが、
まあ、最近、ね、あでも先週じゃあ月曜も言ったけどあのキウイさんとかね
あ
の
あ
今大変で、
はいはいはいはい、
ずっと事業売りますって言ってずっと毎回ツイートで流してはってこれはすごい件数の問い合わせが来てるんだろうかみたいな。
俺個人的にああいう話がポンって出た時に必ず目にするのがサンセットゲームズさんなのがなんかすげえ前向きやなっていう、うん、なんかすごいなんか何かあるとサンセットゲームズさん見る気がすると思ってなんかすげえなーと思って、
フットワーク軽い、
ね、そうそう、う
ん、面白いパッて動いてね。でも多分話されてるんでしょうけど、
うん、サンセットゲームさん時代は確かウォーゲームのメーカーさんですよね。
ちょっと前にもボードゲームを出してはったんですよ。あの、
うん、
記者のやつ、名前出てけへんけどちょっと、
うん
うん、
記者のやつ、
うん、あのね、あのアクワイヤーみたいな感じの 株式みたいな感じのやつで、
ストックファイル、
いや違う違う、記者がね、うち持ってたんですよ
ほう
渋いゲームがあったんですよ。
へえ。また出してほしいもんですね。そうだったら。
あ、目がだんだん広がってきた。
はい。きつい。つらい。
まあキウイさんそれでね大変なんですけど、一応存続に向けて全力を尽くしつつその、
うん、
どっか事業を売り払われるんやったらどっか売るかもしれないみたいな感じでね、
うんうん
うん、なってましたけど、どうなるんやろうっていう。こ
う
と思ったらこの間ライト&ギークさんの方も、
うん、
もう土日祝のみの営業になりますみたいなんで、
んそんな言ってたんですか。
はい、告知されてて、
おーおーおー、
ついこの間、
おーおーおーおー、
もう平日がちょっと立ち行かないんで、
はい、
別の仕事を平日にして土日祝を、まあ、ボードゲームのお店として、
はい、
あとはまあで一応平日はレンタルスペースとして、
うん、
三条馬さんが立つわけじゃないけど、
うん、
借りれますよみたいな、
うんうん、
だゲーム会とかでいろいろ借りてねっていう、
うん、
だいぶ厳しいみたいですね。
はあ、なるほど。コメントでピピトパンさんからは男気ですねっていうことで、サンセット、うん、サンセットなんかゲームマーケットどの頃の時 のサンセットビームっていう謎の名称がついてたのとかもすごかったですけど、うん、なんかゲームマーケットの開催が
っていう、大阪ゲームマがなくなるかもってなった時になんか100ブース分買いますみたいな、
ね、そうそうそう、
めちゃめちゃ豪語して、うん、まあ、結局そこまで至らずで開催決定したからよかったってやつでしたね、う
ん、あれを称して、
あったな、そんなこと。誰か、
そう、誰か
ボードゲーム業界の年表を作ってほしいこんなことをあんなことをあったなっていう、関西版関東版で、
はい、
まあ、聞き取り調査めっちゃ大変ですけど、
まあね、
誰か書き記してないかな、ずっと文献にこう
アナログゲームミュージアムになんかひっそりと置いといていてくれたら、
ね、そういう文献が残ってたら面白いですけどね、うん、そのゲームだけじゃなくて、
ね、歴 歴史も確かに面白いね。
ね、いろんな店ができては消え、できては消えしていったんでね。いやもんな。あの猫が遊べるボードゲームのお店もね、なくなったし、
はあはあは
あ、猫おったんだけどな。
まあ駒の時さんからはキウイさん、ライト&ギークさん、
そうですね、
まあ、
どちらもびっくりしました。京都はもう一つ確かなんか、閉店されましたね。もうこっちは尻尾されたかな確か。
え？
尻尾って名前のボードゲームのお店があった気がする。
猫の尻尾ではな
く猫の尻尾
ではなくびっくりした
、ね。まあ、大阪でもいくつも消えてってますからね。
まあね、
ピクタパンさんからは、から
は、はい、採用の年表もお願いしますということで。
いや覚えてないんですよね、
特になんか
まあ、採用の音ぐらいですかね、うん、あれ見たら分かるかなぐらいの、あらすじを見ると大体僕が怪我してるとか、なんかいろいろ
採用、うん、年表に記すようななんかあったっけっていうのは、うん、てか何を記すもんなんでしょうね逆に。
例えばあの、まあ、撮ってないですけど、
うん、
開店当初からの写真、あのカウンターの写真とかを毎年こう定点で撮っていけば、
うん、
だんだん物が増えてってるとかで、うん、
あ
なんかこうなってってんなとか、
はいはいはい、
あの写真をね、部屋の中のこのお店の中の写真を定期的に何枚か撮っとけば、
あ
まあそういうのもできたなって今更ながらに思いますね。
ボドゲだなとかもいいよね。
あそうそう、だんだん増えてってるのをこうアニメーションじゃないけど、
はいはいはい、
コマ送りでこう出てったら、まあ確かにだいぶ変わって、この頃このゲームあったなとかはあるかもしれない
です、ね、このゲームなくなってると思ったら違うところで、あここに移動してるみたいな。
まあね、まあ面倒くさいからやるんだけど。
せやな。はい、夏田さんからメニューの変遷とかという、
もう消してってるからな、ガンガン。
せやな、カレー
バックアップ取ってないからな。
幻のメニューカレーですからね。駒の時さんからは、駒の時と西洋さんと B カフェさんは同期。
そうですね、同期、同期ですね。遊びカフェさんも同期かな確か。
はい。
リアシピデさんちょっと早かったかな、
うん、
その前の年ぐらいから確か動いてはって、
うんうんうん、
結構まあでも近いところで同期いっぱいいますね。
同期会戦闘、夏菜さんからカレーてんてんてん、コウノトキさんからは、写真のフォルダーでお店の歴史とかは分かるよね。
そうでも撮ってないんで、うち
哲郎さんそういうのしないってずっと公言してますからね。ピピタパンさんからは、木曜ゲーム会はいつから始めてるんですか。
木曜ゲーム会は確か7月1日にオープンしてから8月ぐらいじゃなかったかな、
うん、
ちょっとっいや採用の富田分かるんですけど今ここにないんで、うん、手元というか、
もうこれ残念ながら多分テチロンさんと同じかそれ以上かもしれないですけど、僕はそういうのは全く記憶しない人間なので、うん、
でラジオを撮り始めたのは12回からなんですよ確か。
お
ーゲーム会の、
へえ、
うん、なんかこういう終わった後やったらダラダラ撮れますよねみたいな、要はあの定期的に集まって撮るってなると絶対やらんやろ
うから、せやね、
ゲーム会の後やったらまあ流れでできるから、
うんうん、
やってみますみたいなんで確か始まって、
うん、
めちゃくちゃたどたどしい喋りしてた気がします、う
ん、だったっけ。さすがに第1回とか聞き直したらなかなか赤面してしまうのかもしれないですね。い
やでポッドキャストが確かね何百回以上かなんかも表示できないかなんか
なんかあるよね、うん、俺もコラボドのやつ聞こう思ったら
見えないんですよ、
うん
うん、でただまあうちの
ブログ
にあるよね、ブログというかね、うん、
あそうかブログじゃなくて採用は普通、
まあ、採用のホームページのその配信情報のところの履歴でやったら1から見れるんで、一番最初から全部入ってるから、
まあ、12回から
別でちゃんとサーバー借りてるから、そのサーバーの容量が足りる限りは生でも見れるっていう、
はいはいはいはい、なるほどね。そう僕もホラボドのなんか過去回を聞き直そうとしたらなんか、うん、何やったっけな、なんかどっかから、まあ、その近くにあのジェリジェリカフェの白坂さんのインタビュー会みたいなのがあったから、それでなんかもともと自衛隊やってたっていう話を聞いて面白いと思って聞いてた、
うん、あ白坂さんの
、
まあ、経歴がえぐいですからね、自衛隊でホストですかね、
うん、元自衛隊からのホストっていう、しかもホストは別になんか間を持たせるじゃないけどなんか お金が必要とか、
まあお金をちゃんと稼ぐのに、うん、そうそうそう、まあ、身入りがいいで、しかもホストは確かもうごくごく真面目に普通にやってると普通に成績が良くなるみたいな、
うんうんうんうん、
いう話をしてたような気がする
のか、まあ、逆になんか周りの人とちょっと違う動きをしたから良かったんかもみたいな話はしてましたね、まあ、 おピピタパンさんから途中から聞き始めたので第1回探して聞きますおまあまあまあ
まあ、ほんまにどうでもいい内容やと思いますよ第1回とかだと純粋にゲーム会の話しかしてないような
まあそうか俺も何喋ったのか全然覚えてないね
覚えてないですよね大体覚えてないですよね
だってその頃
も多分投資でずっと聞くと多分何回か同じ話をしてると思うんです
あ
同じゲームのなんか説明してたりとかどうしても
まあまあいつから聞き始めるかって人によりけりやからね、うん、そうやねまあ僕何年ん年数としては6年前とかになるんです
6年前ね
ほんほんほんほん、うん、だって6年前って言ったら俺が31歳、
6年前7年前かな
7年になるのか
23年やから僕10、はあ、16年からやから
はあはあはあはあ2016年俺が30はあはあはあもうなんか分からへんどういう状況どうやったっけイカさん俺いつから出てたかない
つから出てたっけ
分かんねえ、ボードゲームのセコマの時さんはうちは2018年にラミキューブで4位になったのと2019年に私が年末入院&手術したり、そのお休みの間にお店広げたりが大きなイベントでしたねあ年表に書けるような内容
すごいな
うちは2018年にラミキューブで4位になったっていうのがコマさんが
うん
あそうなんやへえ。
ピピタパンさんが TK なつなさんの
初登場会
いつだろうだいぶ後ですねなずなさんがラジオで出したってだいぶ後やと思いますよう
んやっとは思う
なずなさん自身は確かもう来てましたけど
うんうんうんうん、うん、
あの引っ越してからじゃないかな
かな、うん、なんかまあ しれっと普通におった気がするけどなんか
西洋の近所に引っ越してきてから、
うん、
まあここによく来れるようになったんで
うんうんうん
そっからやと思うんでだいぶ後ですねだから、
うんうん、
そんな気はしますね
俺らはなんか出たければ出たらいいんちゃうっていう割と別に俺らも大層な話してるわけでもないしっていう、うん、
ただゲーム会の話だけはさせてくださいねみたいな、
うん、
その後はあれですけど
せやね駒の時さんからアフタートーク出れるの嬉しいのでまた木曜ゲーム会も行きたいですということでありがとうございますはいぜひあのそんななんか出れるの嬉しいって言ってもらえるのはありがたいですね。なずなさん確かゲーム会初めては3回目でラジオの100回に出たのは覚えてますがそれも初めてじゃなかったはずということで100回に出てる女森下なずなすごい格付けになるんやろうかあだから俺なんかさでもテチロンさんが僕に、
はい、
この木曜ゲーム会手伝ってほしいっていうぐらいやから俺何かしかやってたんですね多分俺なんかその時肩書きって何かあったんやったっけと思いながら
え肩書き
一応ギャンブラー
ギャンブルギャンブルの、うんまあ、受賞しましたよ
っていうああだから一応プロ的にはなってたのか
受賞しましたよっていう感じでしたね、うんうん、確かに、うん、
ですよね、うん、だからそのぐらいの頃か
ゲームデザイナーって名乗ってたかどうかはちょっと定かではないです
でも一応多分それもらったぐらいにはもうプロと言ってた気はするんでその時期ぐらいですね、まあ、そうでもないとなんか、なんか、うん、なんか声かけてもらう理由があんまりなんか薄いなと思ってなんか
なんか最初はだからゲーム会手伝ってもらってたんですよ、
うんうんうん、
なんか一人でルール説明大変やなと思って、
うんうん
まあ、ドリンクも出すってやってたから、
うんうんうんうん、せやったね、まあ、なんやったら俺ここで働いてたこともあるしね
ああそうお手伝いしてもらってたから、ねうん、
妖精になってた頃もある、はい、フェアリーズの一員になってた
今じゃすっかり一人でやってるからな
ほんまやてい
やまあ結局だからお客さんのいわゆる客足がそこまでまだ回復してないってことなんです
よねああ、はいはいはいはい、
一人だけで手いっぱいやな、
まあ、あとはもう単純にテチロンさんのスキルがどんどん上がっていってるっていうのはあってなんかそれはいいのか悪いのかってところなんですけどね店長のなんかスキルが極端に上がってるだけでそれで持ちこたえてるバランスを果たしてっていう
まあ一人親方ってそんなもんですからね
まあねでもそうしちゃうとね手帳さんが倒れた時っていうのが一番怖いところやから
あとは何かあったかな最近。あの毎年恒例のエアコンメンテしましたね。
おお、はい、メンテしたってことはもうすぐ壊れる。
いやー意味が分からん。夏は乗り越えてほしい。毎年夏でダメになるんで。夏でダメになるので今年の夏は乗り越えてほしい、ね、毎年壊れるんで。原因も分かってる。壊れる原因、壊れるというか、まあやむを得ず止まるんですけど、
なんか排水がうまくいかないとかでしたっけ。
そうですね、ただそれも毎年きれいにしてもらって配管も全部きれいにしてもらって抗菌コートまでかけてでも止まると、
だカウントダウンですよねこれ。
もうなんか、ね、分かってるんですよ。
メンテしたってことはカウントダウン始まったな、
みんな風物詩やなって言われるっていう。ただ夏が何も来る前にはやっとかなかったね。
ただマジの夏の時止まるのほんましんどいもんな。
まあ、できればね火曜日とかに泊まってほしいんだけど、
ね、せやね。はい、
まあ、おかげででもね、はい、修理常連やからあの早く来てくれますよ。
ああなるほどね、はい、それはありがたい、
はい、じゃあ宣伝か宣伝ね、はい、今週ない時です。
ない時、
はい、で再来週が水曜ごいたでしょうです。
うん、水曜ごいた
でしょう、はい、で 今月のドラスレ会は11人でフルメンバーで50回第50回なんでね、
うん、
フルメンバーで挑みます。
うん、
あとボドセ、あじゃあ、九州のボドカに17日18日行ってるんで、
うん、はい
はい、時短営業になります、
はいはい、
以上です。
行ってますということで、僕も特にない、まあ、さっき言った、はい、では木曜ゲームカフターとかポッドキャストでも配信しております。そちらもよろしくお願いいたします。ということで皆さん良い夢を見てください。
おやすみなさい。